さんおはようございます。今日はヨハネ第一の手紙の2章の7節から11節のテキストから、古くて新しい命令、互いに愛し合いなさいという題でお話をいたしたいと思います。私は現在旧約聖書のエゼキエル書を読んでおります。その48章までありますが、35章を昨日読みました。このエゼキエル書を読んでいて、随分と大きな恵みをいただいております。まず旧約聖書の父なる神を預言者たちが語りましたけれども、その父なる神に隠れてキリストが立っておられる。そして父なる神の霊が、あるいはキリストの御霊が、そのエゼキエル書の中でも示されている。これは大きなことでありました。ですから旧約の人々は父なる神を見ながら、実はキリストも見ている。このことがエゼキエル書にはまざまざと書いてあるのであります。また今は私たちは肉体を持ったキリストはこの地上にはおられません。しかし御霊が私たちのうちにおられます。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人々に与える。これが今の時代であります。この御霊というお方はまさにガラスのようなお方であり、この方自身は見えないけれども、それを通してキリストが見える。そしてその背後に隠れて父なる神が見える。このような私たちの毎日ではないでしょうか。私はこの過ぎ去った一週間も祈りが聞かれ、御霊に導かれて、本当にイエス様は素晴らしいなと思う一週間を過ごしました。私たちは今この今日のテキストを見ながら、もう一度このイエス様が私の救い主である、救い主である、そして私を導いておられる、そのことをもう一度確認をいたしたいと思います。まずですね、私はこのエゼキエル書の中で読んでいて気がついた大きなこと、もう一つお示しいたしたいと思います。エゼキエル、イザヤ、ゼカリアという預言者たちはこの神の栄光を見て、私たちが読んでも理解できないような幻を見ました。エゼキエル書の一章の内容を一部ここにお示しいたします。エゼキエルは御使いの姿を見てこのように書き記しました。私が見ていると、見よ、激しい風とともに大きな雲と火がぐるぐるとひらめき渡りながら北から来た。その周りには輝きがあり、火の中、火の中央には聖堂の輝きのようなものがあった。その中に何か四つの生き物のようなものが現れ、その姿はこうであった。彼らは何か人間のような姿をしていた。彼らはおのおの四つの顔を持ち、四つの翼を持っていた。あと続きます。従来の私ですと、これはどんな形だろうかと思って、まあなんとか四つの翼を持っていて、その二つは下に、すぼめている、そして四つの顔があるって、どういうものだろうかと、まあ厳密に考えていったわけでありますけれども、実は他の人もこんなことをですね、そして輪があってそれが燃えている。で書いてみると、 こんな形になりますね。でこのような私たちはこれ黙示録にも見てますし、またいろんな不思議な何と言いますか、言葉で書くとこうなんですけども、実際にはこう記してみると全く違うような形の幻がたくさん聖書に書かれております。でこの私たちはこのような内容の文章に出会いますと、合理的に理解しようとしてしまいます。しかしこの幻を合理的に理解してはいけないのです。これらは説明不可能な幻であって、合理的に説明してこのように絵を描いても全く意味がないのであります。これらのことは神が私たちに与えられた理解できない幻と考えるべきなのであります。私はこういう幻を見たときに、何とか理解しようとすることは無意味だという文章に触れました。その時にやっと肩の荷を下りたんですね。あ、そうか、これを何とか黙示録を読む時にも何とかイメージとして捉えたいと思ってたけど、そういうことは愚かなことなんだ。神の示された幻は私たちの人間の手では表せない、それほど素晴らしいものだということを私たちは感動してそれで十分なのだ、そういうふうに私は理解するようにしました。でこのような幻は新約聖書の黙示録にはたびたび出てまいります。また主イエス様がペテロやヤコブ、ヨハネを連れて高い山に登られた際に、ご自身の姿が変わられた時にも同じような記述があります。太陽のようにイエス様の顔が輝き、衣は真っ白な姿に変わった。これを聖書記者はそう表現しましたけれども、実は私たちはそれでも足らないわけであります。私たちはそれを合理的に説明せずに素晴らしいなと、そのように思うべきであります。またもうすぐやってきますけれども、ペンテコステの日の出来事、これも私たちの読んでいますと人の働きですね、ありますけれども、これも信じがたい幻の光景であります。これもそのまま私たちは受け入れるべきであります。またパウロが改心したときに天からの声を聞こえた、でこれも不思議なことでありますけれども、これも私たちは合理的に解釈してはなりません。不思議なことは、神の行われることは私たちの理解を超えているということを知るだけで十分であります。です。このようにこの幻を見ていく、奇跡を見ていくときに、これは実際に起こることでありますけれども、私たちはそれを何とかこの合理的に説明しようとしてはならないのであります。理解を超えた現象が起こっている、これについても神の特別な働きがそこにあったのだと考えればよいのであります。このように幻を見た時の記述に対して合理的な判断をする必要がないのであります。今日もこのテキストを学んでいく中で御霊が働いておられます。御霊の働きというのは私たちの合理的な説明では十分でありません。したがってこの聖書を読んでいく中で神の霊がここで働いている、そのように私たちは理解して学んでいかなければなりません。このヨハネの手紙第一を書かれた時代というのは、すでにこの紀元80年代に入り、使徒ペテロも使徒パウロも殉教して20年が経っているという時代であります。いわゆる使徒の時代が終わりに差し掛かり、初代教父の時代が間近に迫っている、一世紀の終わりに来ている。すでに手紙類も集められ、主イエスの誕生から十字架の死、その後の復活に至る経緯も マタイ、マルコ、ルカの3つの福音書に十分に記されている。そしてヨハネは第4の福音書をこの時書こうとするのであります。ですから新約聖書はおおよそのその骨格を表し始めている、そのような時代にこのヨハネの手紙は書かれました。使徒ヨハネはこの手紙の中で主イエスが私たちに与えられた互いに愛し合いなさいという戒めを新しい戒めとして読者に述べようとしているのであります。旧約聖書を通じてこの律法学者という学者がおります。たくさんの勉強をしてこの聖書を理解してきたわけでありますけれども、一人の律法学者が主イエスのもとにやってきまして、旧約聖書の中でどれが一番大切な命令ですかと尋ねたのであります。この律法学者はあの分厚い旧約聖書の中で何が一番大切な命令なのかを知りたかったのであります。主イエスはこの男の質問に答えられました。前にお示ししましたのはその箇所が載っているマルコの福音書の12章の29節から31節のところであります。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。申命記6章4節。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。レビ記19章18節。この二つより大事な命令は他にありませんと言われました。イエス様は一番大切な戒めはモーセの十戒だとは言われなかったのであります。そして一番大切なのは食物規定、すなわちひづめが割れて反芻をしない、反芻をする動物だけを食べてよい、それをしないものは汚れている。例えば豚なんかそうですね。あるいは鱗のない魚を食べてはいけない、すなわちそれはうなぎですね。そのようなのを食べてはいけない、そういうの食物規定がずっとあったんですけども、それが大事だとは言われなかったのであります。その当時砂漠の中ではそれが必要だったかもわかりません。しかしこの食物規定なんかなどは新約聖書でペテロが正午の時に祈りのために屋上に登って祈っている時に夢を見ました。そしたらその夢の中でこの食物規定に反するところの食べ物が降りてきたんですね。ペテロ思わずこの汚れたようなものを私は食べませんと言いました。しかし神はペテロを叱りました。私が清めたものを清くないと言ってはいけない。そのようにして時代とともにこの聖書といえども変わっていくわけであります。で、しかし変わらないものが二つありますとイエス様言われました。これはどちらも旧約聖書の中の言葉であります。申命記6章4節のこの言葉は時代が変わっても変わりません。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。もう一つはレビ記の19章18節、同じレビ記には食物規定が書いてあります。しかしそれはやがて変わります。しかしレビ記19章18節、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これも時代が変わっても変わりません。イエス様はこの二つより大事な命令は他にありませんと言われたのであります。 ですから私たちは、聖書は神の言葉です。一言も私たちはそこの中に間違いはありませんけれども、時代の中でそれを理解していかなければならないことがたくさんあります。先ほどの食物規定などはそうであります。神ご自身がその規定を変えられました。ですから私たちはこの変えられていくものについては、旧約聖書のそのレビ記のことを今ここで行えといえば大変奇妙なことが起こってまいります。そういうことは私たちは今はそれではそうするべきではないんだと理解するべきであります。この主イエスは弟子たちに互いに愛し合いなさいという言葉を何度も語られました。一番大事なこととして、あなた方に言っておくと言って、一番大事なこととして互いに愛し合いなさいという戒めを語られたのであります。今お示ししますのは一つでありますけれども、ヨハネの福音書の13章34節であります。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これはなかなか難しい戒めでありますけれども、イエス様はただ一つ互いに愛し合いなさいと語られました。この他ヨハネの福音書には15章12節、15章17節にも同じ言葉が書いてあります。使徒ヨハネはこの手紙の中で、このレビ記に書かれている、申命記に書かれているこの古い戒めを新しい戒めとしてこの読者に手紙で知らせようとしています。8節のところでありますけれども、こう書いてますね。しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。今言いましたように、この戒めは実は新しい戒めなんですけど、古い旧約聖書の中で語られた戒めでありました。で、イエス様はこの戒めを先ほどのマルコの福音書のところで実際に弟子たちに語られました。そして今ヨハネは主から受けた言葉として読者に手紙で語ろうとしているのであります。それがこのヨハネの手紙第1の2章の7節8節であります。私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。するその古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉のことです。しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです、と手紙に書いてあります。互いに愛し合いなさい、この戒めはイエス・キリストが真理とされた言葉であります。そしてこの戒めは今日の私たちにとっても実は真理なのであります。ですからこの戒めは毎日毎日新しい戒めとして私たちに届けられるわけであります。朝起きて家族と顔を合わすときに、互いに愛し合いなさいという戒めは一日の最初に出会うところの必要な言葉であります。次に職場に着きますと、職場の中で やがてやはりこの多くの人々と出会います。そして私たちはこの戒めは私たちの胸の奥に深く再び語りかけてくる言葉であります。同時にこの戒めの他に、私たちは神の力強い御手のもとにへり下りなさいという謙遜さが要求される言葉も聞くわけであります。そのようにしてこの会社の中で、あるいは職場の中でこの言葉を聞くわけであります。 そして夜、家に帰って家族と再び顔を合わせるときにも、この互いに愛し合いなさいという言葉は重要な言葉となって、私たちの家庭に留まるのであります。ですからこの戒めは常に新しい戒めとして私たちに届けられ、そして私たちはその御言葉に挑戦されるわけであります。絶えずこの互いに愛し合いなさいという言葉は私たちの前に新しい命令としてやってくるのであります。そして多くの場合、私たちは失敗をするわけであります。しかしヨハネは失敗するからといって、じゃあ適当にと言わないわけであります。ヨハネはさらに言葉を続けます。私たちのうちには、キリストの御霊が宿っておられる。一人一人のうちに、御霊が示すキリストが生きておられる。その方は誠の光であり、その方がおられるところは、どこも輝いているのである。この八節の今映し出している一番下の行ですね。なぜなら闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからで、ですと書いてあります。ですから、キリストがおられるところは輝いているわけであります。闇はないのであります。それでは、キリストを信じて光の中にいると言いながら互いに憎み合っているとしたら、その人はどうなるのでしょうか。ヨハネはその人は今もなお闇の中にいると述べているのであります。同じことがこの一章の二章の九節、今読みますけれども、一章の六節、二章の四節、四章の二十節に書いてあります。お読みいたします。ヨハネ第一の手紙2章9節、光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。1章の6節、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら闇の中を歩んでいるなら、その人は偽りを言っている。2章4節、神を知っていると言いながらその命令を守らない者は偽り者である。4章20節、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。厳しい言葉であります。しかしヨハネは妥協をしないのであります。さらにこの10節11節を続きます。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことはありません。兄弟を憎む者は闇の中におり闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。このようにヨハネはこの言葉に関して妥協しないのであります。ヨハネはさらにこのように述べて私たちへの戒めの言葉を続けます。兄弟を憎んでいる者は今なお闇の中にいると書いてあります。百千万の知識があっても闇の中にいるので何も見えないのであると書いてあります。そして反対に兄弟を愛する者はキリストの光の中にとどまっているので、その光によってその人はつまずくことがないと、次の十節十一この十一節、皆さんにお示ししているところの十節十一節に書いてあるわけであります。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことはありません。兄弟を憎む者は闇の中におり闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです、と書いてあります。私たちは今キリストの命令によって厳しい挑戦を受けています。そして私たちはその命令を聞いて全く自信を失ってしまうわけであります。しかし私たちには実は希望があります。なぜなら 聖書の言葉が私たちに慰めを与えているからです。今日のテキストの最初に、2章の7節の言葉ですね、最初の言葉は愛する者たちという呼びかけで始まっております。ヨハネは厳しい神の基準を示しますけれども、その眼差しは温かいのです。ヨハネは私たちを戒めを守れない者として断罪しようとしているのではありません。ヨハネは私たちが戒めを守ることのできないものであることをよく分かった上で、私たちに神の基準を示そうとしているのであります。ですからヨハネは私たちに約束の言葉を与えているのであります。どういう約束かと言いますと、こういう約束であります。ヨハネ第一の手紙2章の一節、もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の御前で弁護する方がいます、義なるイエス・キリストです。それからもう一つ、2章の12節、子供たちを私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。厳しい言葉が続きました。そして私たちが自信を失いました。しかしそこにだけども失望してはなりません。できないと言って落胆してはなりません。イエス様があなたの弁護をしてくださいます。そしてあなたの罪が許されていることを確信しなさい。このようにヨハネはこの手紙の中で、このイエス様が私たちと共にいることを示してくださっているわけであります。私たちは何度も何度もこれらの恵みの言葉に立ち返りながら、ヨハネの言葉を聞かなければならないのであります。厳しい言葉、しかしもう一つは恵みの言葉、両方聞かなければなりません。パウロはこの戒めを守りきれない私たちのうちに神の御霊が宿っておられ、その御霊は私たちが神と人を愛することができるようにと、私たちのうちに神の愛を注ぎ続けておられると述べています。それがこのローマ書の5章3節から5節であります。今日のテキストにも、主語にも書きました。観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。キリストの御霊は私たちの生涯を通して少しずつ少しずつ私たちを変えて、互いに愛することができるように変えてくださるのであります。互いに愛しなさい、愛し合いなさいという命令は、このような多くの慰めの言葉が伴っていることを私たちは知っておかなければならないのであります。お祈りしたいと思います。父なる神様、あなたの厳しい基準を私たちはヨハネの手紙によって知らされましたけれども、私たちには私たちの傍らに立って私たちを弁護してくださるキリストが立っておられることを、この手紙は明確に示しています。そしてそのキリストによって私たちの足りなさ、罪が完全に許されていることを、またこの手紙は示していることを知りました。心から感謝をいたします。どうか私たち勇気を失わないで、なおイエス様の後をついていくことができますように、なお力を与えてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。